ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
よしくん、
はい、
今日もこれいつもと違いますね。
全然違いますね。
今日はね、これどこですか？
名古屋ですよ。
そうなんですよ。
日本の中心地ですよ。
中心ですかね、
位置的にはね。
ああ、そっかそっか、
はい、
名古屋僕ね、かなり久々。
あ、そう。
もう多分 7,8 年ぶりぐらいちゃうかな。
あ、だいぶやね。
なんか 7,8 年前は年に3回ぐらいこう仕事の関係とか、
はいはい、
あと友人が住んでたんで、うん、よう来てたんですけど。
あ、そうなん。僕名古屋住んでました、若かりし頃。
あ、そう。
1年ぐらいですけどね。
よしきほんまいろんなとこ住んでるな。
今日ね、最近またね、名古屋に来る楽しみが一つ増えてね。
おー、
2本の3本の指に入るぐらいの、
うん、
僕の中では、
うん、
最高のサウナがあって。
おー、うん、今日行ってきたんですよね。
そうなんです。来るたびにここはもうマストで。サウナ富士って言うんですけどね。
サウナ富士、
はい、もう最高なんだ。
東京のメガネ屋さんに教えてもらった。
そうです。もうありがとう、教えてくれてって感じです。
今でも穴場や言うてはったのにちょっと広まってくるじゃないですか。
切ってやっぱ切ってこれ。
切らへんけど。その名古屋のね、とある部屋にいて、
はい、
ものすごくこう可愛らしい
ね、レンタルルームって言われるんですかこれが。
そうそうそう、
はい、
なんかこうフリフリのカーテンがあって。
今時フリフリのカーテンなかなか見ひんもんね。
そうそう、真っ白の部屋に白いソファーがあって、
はいはい、メルヘンな。
そう、そこにこう白いテーブルがあって、うん、そこにこうワインをね数本開けて、
全部白やな。
そうそうそうそう。そのワインを囲みながら ね、
はい、
ね、今日は録音してるんですけど、
はい、
なんで名古屋に来てるかというとね、
うん、
今日はこうスペシャルゲストに登場していただくんですけど、
はい、
もう早速ご紹介しますかね。
はい、お願いします。
ワインショップブルブルの店主であります、そして自然派ワインを始めようの著者でもある鈴木純子さんに来ていただいております。純子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
純子さんと僕は初対面で、
はい、でもラジオいつも聞いているので、なんかもう勝手にしんちゃんって言っていいのかなって、いつ言っていいのかしらと思いながら聞いていました。
いや、どうぞどうぞ。
いいですよ。あの、僕もね、アフターシックスジャンクションっていう、
はい、歌丸さんの、
そう、歌丸さんの番組に、はい、あの純子さん出られたやつを聞いてたんで、
あ、ありがとう。
声だけは、
あ、なるほど、
声のニアミス。
ニアミス。
知ってるっていう感じで、
はいはい、
親近感はある感じの、
うん、
日本の中心の名古屋に集まっちゃった。そうそう
そう、集まりましたね、
の回ですね。
はい、
全員ゆかりないですもんね。
本当ですよ。
そうですね、そこまでね。
本当ですよ。
純子さん拠点は東京ですか？
東京です。
東京から今日名古屋に、
はい、入りしました。
で、僕京都からで、よしき君滋賀県から。
そうですね。
でね、今日はちょっといろいろワインのお話を聞きたいなと思って、はい、純子さんはね、めちゃくちゃフランスに行ってるっていう話を聞いたんですけど。
聞いちゃいましたか。
何回ぐらい行ってるんですか？
一番最初に行ったのが2012年。
うん、10年ぐらい前。
なんで10年ちょい前ですね、
うん、
でそこからまあ年に 2,3 回行ってる。まあもちろんコロナ中は行けなかったんですけど、はいはいはいはい、なんでまあまあ行ってるみたいな。
数えてないですか？
数えてはいないです。
え、年 2,3 回で、まあコロナ中行けなかったとしても 7,8 年はそのペースで行ってたってことですよね？
そうですね。
じゃあ何回になるの？
いや、もう数えられないぐらいでしょ、多分。
あの、両手では数えられないぐらいです。
ね、そうですよね。
はい。
ここ最近でも、もう最近が、9月でしたっけ？
そうですね。去年が7月に行って、9月に行って、収穫お手伝いして、帰ってきました。
そう、僕もびっくりして、7月に行かはって、また9月に行かはったしね。2ヶ月みたいな。
どんだけフランス好きなのっていう。
2022年の7月と、2022年の
同じ年ですよ。
同じ年で
2ヶ月後に。
そうです。っていうのはやっぱり収穫の時期って作り手の方はもう忙しいので話ができない
ですよね。
ので、まあできればあのゆっくり話ができる時期と収穫の時期に行きたいなと思って、まあそれでちょっと短いタイミングに行くっていう暴挙をやらかしてきました。
それは1回行ったらどれぐらい行かれるんですか？
大体2週間ぐらいですね。
2週間ぐらいいて、 2ヶ月空きでまた2週間
はい
同じ場所ですか？
ほぼ同じ場所です。
じゃあずっといるんちゃうのみたいな感じに向こうの人思うかもしれないですね。
はい、もうほとんどでももうフランス行ったらもうほぼ地方なので、まあ、90% 以上地方に行って、うん、パリ戻ってくるのはあの地方から地方に行く時のなんか拠点替えでパリに夕方とか夜着いて、うん、で夜ご飯だけ食べてまた早朝出てくる、パリも出てくるっていう感じなので、
ハブ的な感じですよね。
ハブ的な感じですよ。
それはあれですよね、もちろん行って生産者のとこをこう巡ってるというか、
はい、訪ねてます。もう地方行くともうホテル代もかからないとか、全部作り手のところに泊めていただいてるので、レンタカー代ぐらい
ですよね、
で生きてます。
やっぱこう生産者の畑があるとこって結構田舎のとこばっかりなんですか？
そうですね、もう行くのが結構必死ですよね、吉木さん。
大変ですね。
ですよね。
僕まだあのブドウ畑ってほぼ行ったことないんですよね。
あら、そうなんですね。
そうです。日本でまあちょろちょろありますけど、そもそもヨーロッパ自体行ったことなくて、
はい、
だからそれをねすごくこう胸高鳴ってるというか、いつ行こう、いつ行こうみたいな、感じで。
それとぜひね、初めてがフランスのブドウ畑で会ってほしいです
ね。おしゃれ。いや俺デビューフランスだからって
言えるやん、そうやって。
誰に？
まずラジオでは確実に、
ね、そうラジオでは、ね、
それは言えます。
いやでもだんだん近づいてんのかなっていう気がしますけど、うん、その初めて行く、
そうですね、
ね、コロナもね、まあ、ちょっとロシア情勢があれがあれなんですけど、
そうですね、まあ、それさえクリアできたらね、もうあとはもう、はい、
うん、
収穫の時行くのはあれですか、収穫を手伝うとか？
そうです、手伝います。
お、はい、それはあれですか、ブドウをこうハサミで切って取るみたいな？
ハサミで切って取ります。手摘みでございます。
すごいですね。だってそれがワインになるわけですもんね。
はい、
こう自分がこう取った、まあちょっとでも関わってるわけじゃないですか、言ったら。
そう、それが嬉しいですよね。なんかやっぱり自然ワインの作り手ってみんな全ての工程がほぼ手でやっているので、なんか自分も参加しやすいというか、でそれがねまた日本に届いて、ああの時のブドウがワインになってっていう風になんか思えるって、またそれもワインのなんか楽しい魅力かな、
ね、なんか感慨深くなりますよね。
なんかどっかのお店かなんかの時に一回2018年、よしきくんがあのアルザスに行った時 の、
はい、
あのクリスチャン・ビネールさんのボトルを開けてもらった時があって、
お
だからまさに多分よしきが手伝ってた。
そうです、そうです。う、まあ、少なからず
少なからず、まあちょっともうほんの 0.数%かもしれんけど、ね、こうね関わったであるワイン、
そうですね、
って思うだけでちょっとなんか感慨深くなるじゃない
です
か。
ね、嬉しいですよね。で一緒に開けちゃったりしたらね、その周りの人までハッピーになっちゃうみたいな。なえ、これ手伝ったのみたいな、よしきみたいな。
でなんかそこからその時の畑仕事はこうやってとか、こんな人がいてみたいな感じで、
天気がこうでとか、
なんかこう紐づいてくるみたいな。
うーん、
ワインの収穫ってなんか僕イメージは、
はい、
普段は一人とか家族経営でやってるこうワイナリーとかドメールがあって、そこにこういろんなところから手伝いに来たりとか、季節労働者だけどの人たちが来てこうワイワイしてるイメージなんですけど。
ワイワイしてますね。
してますよね、本当に。もう収穫のピークの2週間3週間はいろんな国からいろんな人が集まって、
うん、
もう毎回もうお祭り騒ぎというか、
うん、
本当になんかいろいろですよね。
ですね。
なんか比較的大きいところとかだと、こうジプシー的な方とか東欧から、こうその収穫の時期にもう生産者という生産者を渡り歩いていくような方々がいたりして、まあそういう人とちょっとこう故郷の話を聞いたりっていうハートウォーミングな時間もあったりとか、あとはもう本当にこう新人の作り手の人とかだと、もう友達という友達をかき集めてもうちょっとウェイウェイしてるような若手のあの女の子とか男の子とかの中に混じって収穫するみたいなこともやったりとかして、本当まちまちですよね、収穫の季節。
まちまちですね。
日本人っているんですか、そういうところに？
私はあんまり出会ったことが
ない。
そうですね、僕もアルザスでそこまで多くなかったですね。
やっぱちょっと遠いんですかね。
ですね。
じゃあそこに日本人がいるだけで結構珍しいっちゃ珍しいんですね、向こうの方からしたら。
そうですね、うん、やっぱり結構日本好きの方ね、特にフランスの方って多いんで、そうですね、なんか旅行した方が必ず何人かいて、うん、もう俺はどこどこに行った、どこどこに行った温泉とか寿司とか、なんかひとしきりそういう話で盛り上がりでまたブドウを切り出すみたいな
日本とフランスってなんかそういうね、お互い共鳴し合って
あるある、そういうとこあると思う、うんうんうんうん、
それ現地でも感じます、こう人と話したりして。
感じますね、なんか日本のちょっと関西の人っぽいなっていう、
そんな感じ、
フランス人って。
なるほど、
どうですか。
そうですね、僕そこまで意識したことはなかったですけど、なんかなんかねフランス人はすごいこう、僕はなんか嫌な人がいなかったというか、うん、スッとこう受け入れられたんですよね、何の違和感もないんですよ僕。
はいはいはいはい、
だからそこが関西人っぽいのかどうなのかはちょっとわからないですけど、
関西人っぽいってイメージは全くなかったですけど、
ね、ピンポイントでいくとなんか京都弁っぽいんですよね、なんかフランス語あのニュアンスがなんかこうストレートに言わないことが大人のたしなみみたいな、
う
ん、
あ、なるほど、
そういう意味の関西っていうか京都人っぽいみたいな。
そうなんです、なんかブブ漬けでもみたいなで、あ、お茶漬け食べさせてくれるのみたいな、なんかそうじゃなくてなんかちゃんとダブルミーニングがあるっていうか、なんかフランス人ってこうすごくいいねって言わなくて、なんかあのパマルっていうっていうか、こう悪くないわっていうのがなんかすごくいい表現だったりとか、なんかこうストレートに今日楽しかったとか言うのがなんかこう子供のフランス語で、
あ、はいはいはい、ストレートに伝えるんじゃなくてっていうことですよね。
そうそうそう、うんうん、あ、なんかだからエスプリっていうのはなんかこう、うん、関西のなんかうまいこと言いたるでみたいなこう感じになんか私はすごい感じて、
なるほど、それを言われたらそうかもしれないですね。
なんかエスプリってなんかなんかこううまいこと言いたいっていうなんか、うんうん、関西のおじさん魂みたいなのがなんか込められてるなっていう感じが私はすごいして、なんかそう思ったらなんかすごい腑に落ちて、だからこう英語よりもフランス語と日本語ってすごい言語の文法とか発音は全く違うんですけど、なんかすごい似てるなと思って、なんかそれがフランス語を勉強しだした理由だったりもするんですよ。
なんかこう根っこのそういう感受性とか捉え方とかがちょっと近いものがあるんかもしれない、うん、ひょっとしたら、
うん、純子さんそのフランスが好きになったきっかけっていうのは何だったんですか。
私はワインだったんですよ。
あ、ワイン、
うん、あ、もうその時点でワインなんですね。
そうなんです。うん、それまではイタリアとかも好きだし、なんか他の国も行ったりしてたんですけど、やっぱり私の中心にワインがあったんですよね。うん、この前の回にあの出ていらしたインポーターの門脇さんもおっしゃってた通り、私もそうで、あのなんか自分の味筋に一番合うワインがフランスのワインだったっていうので、フランスっていいなって思って、でフランスのワインを飲んでいて、よくで生産者がやっぱりそのね、コロナの前って本当に毎週のようにいろんな生産者がいらっしゃってくださって日本に、でそれで会ってるうちに、やっぱり会うとやっぱその土地を見たい、その畑見たい、この人にもっと知りたいってなって、じゃあ行っていいですかって言ったら、どうぞって言ってくださって、で行ってたらハマってしまって、もうずっと往復してる毎日みたいな。
すごいね、熱量がこうすごいし、初めて行ってからのそのペースもすごいし、もう人生変わったみたいな感じですよね。
変わりましたね
だからもう純子さん名だたるそのフランスの、まあ生産者と、まあ本当にお友達やし、だもうそれだけこうなんていうんですかね、コミュニケーションを重ねて、ね、今があるというか。
そうですね、なんかあとさっき YOSHIKI さんがおっしゃってたみたいに、やっぱり受け入れてくれやすいんですよ ね、 やっぱりフランス人の方って日本人に対するなんか受け入れやすさっていうのが土壌として多分お持ちで、あ、日本人なのみたいな感じで、なんかそれってでもやっぱり日本の自然派ワインの歴史をがって結構長くて、日本に入ってきてから他の国に比べると長くて、でやっぱりそれをこう今までの先人の方々が気づいてきてくださってるから、それで日本人に対する信頼っていうのがそもそも自然派ワインの作り手の中にはあって、日本人っていうのはすごくワインを大切にしてくれる、ですごいずっと買い支えてくれてきたっていうすごい感謝の気持ちがたくさんあるから、から私たちは すごい先人の皆様にもたくさん感謝をしながら、ね、はい、通ってさせていただいてます。
ワインを通してこう築き上げてきた信頼があるからこうね、
だから多分スッと受け入れてくださると思うんですよね、うん、
いやー行ってみたくなるねますます。
いや
デビューまでカウントダウンな。
いいよ本当に
ね、
うん、いいですよね。いいです。やっぱり畑を見ないと、うん、自然派ワインってわからないって言ってもいいんじゃないかなって思うんですよね。だからやっぱインポーターの方が日本だとどうしてもね離れてるんでなかなか行けないんで、うん、それを伝えてくださってるし、
うん、
で作り手の方が来てくださってよく、
うん、
でそれを伝えてくださるし、
うん、
やっぱり自然派ワインってすごい魅力的な飲み物なんじゃないかなってすごく思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。それぞれにこうストーリーがあって、ね、そのバトンがつながれてで最終、ね、僕は飲み手ですけどこう飲んで味わってみたいな、
うん
うん、っていう感じでね。今インポーターとかワインの話したんでね、
はい、
ちょっとワインいただきますか。
はい、
あら
お願いします。
お願いします。
純子さんはね今の話にあるようにフランスの生産者のところに何度も何度も通って、そしてインポート業、いわゆるこうワインを輸入するお仕事もされてるんですよね。
はい、まだひよこですが。
でその、 輸入されたワインをね今日持ってきていただいて今注いでいただきましたね。
はい、ちょうど日本に届いたタイミングで本当にお声掛けいただいたタイミングがすごく良かったです。
うん、ですよね。もうほやほやですよね。1週間前
知ってたって感じでした
。声掛けいただいて全然わからなくて。うちはもう純子さんのワイン入れさせてもらったんですけど、
う
ん、もうすぐ完売して、
うん、
で
ありがとうございます。
お願いした時に、
うん、
あちょうど入ってきたんですみたいな話をしてもらって、
そんなタイミングある
みたいな。
それがこのワイン。
そうなんです。
これどういったワインなんですか。
これは、トリビュートトゥフリーダっていう名前のワインで、
うん、
アルザスのブドウを使った白ワイン、まあオレンジですかね、
うん、
あの軽めのマスラシンをかけたっていう、
うん、
オレンジワインと言っていいかなというワインです。で品種はシルバネールですね、うん、で小樽で18ヶ月じっくり寝かせて熟成させているので、
うん、
結構さまざまなフレーバーが楽しめると思います。
トリビュートトゥフリーダ、
はい、あのフリーダカーロっていうあの女性の画家が大好きで、うん、
はいはいはい、
彼女で実はこれこのキュベがあの彼女が初めて自分で醸造した思い出のキュベなんですよ、
うん、
で自分で初めて醸造したので自分の大好きな女性の画家に捧げるっていう名前をつけた、彼女自身すごく思い入れがあるキュベで、
じゃあ本当にこのトリビュートトゥフリーダっていうのはそのままですね、意味がね。
そうなんです。
フリーダカーロ
に捧げるっていう名前をつけました。
この生産者の名前は、
まあ、ドメーヌクロード・ストラーブっていう作り手なんですけど、
うん、
ちょうどヨシキさんがね働いていらっしゃったビネールの方でピルエットっていうレキップがあるんですけど、うん、そこでも一緒にワインを作ってるクロードっていう方のとこで、で実はバネッサはそこでピルエットで一緒に働いてたんですが、
うん、
自分のドメーヌを立ち上げる前、
うん、
でそこのもので、クロードさんすごい大親友 で、
うん、
でそれで自分がワインの会社を立ち上げる前に、
うん、
実はクロードさんの元で作ってたっていうワインなんです。
はい、ベネッサっていう方なんですね。
バネッサっていう、
バネッサ、はい、へえ。
じゃあもうあれですね、このワインを作る前にそのピルエットにいた時から仕込んでたというか準備はしてたということ
ですね。そうですね、はい、
じゃあいただきますか。
はい、
はい、
もうこの香りですよ。もうこのもういいよね、もう香りで、
うん、
もうこの絶対美味しい香りするやつありますやん。
あー嬉しい、ありがとうございます。
もうねそういう香りするワインってねなかなか飲みたくないんですよ。
もうちょっと香ってい
た。そうそうそう。
あら。
でも飲みますね。
どうぞどうぞ。
うまやっぱりね、まあ、さっきもちょっと飲んだんですけど、貫禄があるんですよね。貫禄とちょっと母性的な感じというか、
うんうん
う
ん、
すごいこう包み込まれるような、うん、なんか柔らかいもんみたいな、
うん、
柔らかくて温かくて包み込まれるような感じのする もんって、なんかまあ一言で言ったら母性かなと思ってるけど、
でもちゃんと筋があってっていう、
そう、
うん、
で濃厚で、ですごくこう優しい余韻が続く、
うんうんうんうん、
でもなんか酸もちゃんとしっかりあってみたいな、
そうですね、
めちゃくちゃ大好きですこれ。
あー嬉しい、うん、やっぱバネッサのワインは、あの私もバネッサの味筋、彼女が好きな好みとすごく似ていて、
うん、
まあ、それもあってあのご縁をいただいた時に輸入させていただいたんですけど、
うん、
やっぱりきちんと酸があって、
うん、
で複雑味コンプレックスがあるワインっていうのが彼女がすごく大好きなワインで、うん、お料理にすごく合う、
うん、
なんかどういうのとなんか合わせようってこうワクワクしちゃうようなワインが彼女の大好きなワインで、なんかまさにこのトリビュートトゥフリーダっていうキベは本当に彼女らしいワインだなって私もすごく飲むたびに思います。ちなみにこの前、定点観測的にずっと開けて飲んでたんですけど、うん、友人の出張料理人の岸本恵理子ちゃんが作ってくれたフェンネルとみかんのサラダにすごくよく合いました。
うん、
この柑橘のね味わいとか香りとかも結構あるんで、うん、
僕でもこういうワインあれですね、もうワインだけでも全然こうゆっくりこう一人で飲みたいような感じの、こうやっぱこう余韻がいいっていうか、このバニラっぽいっていうか、なんか樽っぽいっていうかな、これ
そうですね、やっぱ小樽で熟成させてるので、
それのまろやかさみたいな感じが
うまくこう溶け合ってますよね。このシルバネールのちょっとハーブとかアプリコットとか綺麗なね、シルバネールってやっぱりちゃんと酸がある品種なので、なんかそれとうまくこう18ヶ月っていう長期熟成した小樽で熟成させたものがなんかうまくこうきちんとこう丸まってこうコンプレックスさになっていて、なんか多分それでおっしゃっていただいたのかなって思いました。多分
ずっと残るんですよ、飲んだ後も今もちょっと残ってるぐらいな感じの、なんかそれぐらいこう包まれるというか、
小樽って普通やっぱりこうブドウに力がないと樽に負けてしまうというか、
樽、うん、ね、
っぽさがこう
前面にね
前面に出てしまうけど、これはすごく樽っぽさも感じさせながら、そのねブドウのこうピュアさっていうのも感じさせてくれるっていうのが、すごくこうバネッサらしいなっていう、
うん、
実は僕もバネッサとは共通の純吾さんと知り合いで、僕その、まあ、さっきもお話もありましたけど、クリスチャン・ビネールがやってたバンドピルエットっていう、
あの、まあ、ヨシ君がお世話になったところですよね、
があって、うんうんうん、そこで彼女はそのセールスの責任者をやってたんですよ、
うん、あ、じゃあ会ったことあるわけ。
そうだからもうずっと、うん、あのクリスチャン・ビネールの醸造所で働いてたので、
その時ヨシ君も働いてた、
そうそう、ちょうどいて、 でその時にいたんですよ、
う
ん、で同い年っていうこともあって、うん、すごいこう仲がいいというか、なんかすごくいろいろお話もできて、
その当時純子さんはクリスチャン・ビネのとこには行ってないんですか？
バネッサとは会ってないですね。
はい、アルザスとかは行ってました。
はい、
あ、じゃあもうすれ違いや、その時点で。
そう、
そうなんです。残念ながら
純子さんを知れたのも、うん、バネッサのおかげで、うん、そのバネッサが新しいワインを作ってるっていうのを見てて、うん、SNS で、
うん、
でバネッサに聞いたんですよ、
うん、
あ、バネッサもう日本に入ってるのって、
うん、
って言ったら、まあ純子っていう人、
うん、
に入れてもらってるみたいな話をして、でそこで純子さんの存在を知らさせてもらって、共通の友人、うんうん、マーティンなんですけど、マーティンもあの前ね、はい、
プールサル、
プールサルの時、ね、
番長、
そう、プールサル番長に
プールサルお化け
お化けその彼を介して紹介してもらって、
うん、
去年のいつでしたかね、
あれはね、
夏でした、
夏ですね、夏に一緒に食事をして初めてお会いできたっていうの
が、
だからバネッサのおかげなんですよ。
私もバネッサから話を聞いていて、
え、そうなんですか。
はい、
じゃあバネッサを介してお互いちょっとニアミスじゃないけど、
そう、
ヨシキって友人がいて、ぜひ会ってって言われて、ちなみに収録の今日の前の日、
はいはいはい、
にもバネッサとやり取りしてて、週末にヨシキ君に会うよって言ったら、もう本当によろしく言っといてみたいな感じで、
もうすごい素敵な人なんですよ。
バネッサ会いたい
ぜひ
ね。純子さんともすごい、なんですかね、お会いした時にお店をやったタイミングとインポートを始めたタイミングほぼ一緒だったので、そこら辺もすごくこうなんか嬉しくて、
いやいや、もう先輩です。
いやいやいや、先輩全然違いますけど、同じ時期やったので、すごくなんか僕はすごく勝手にこう親近感が
すご
く湧いたというか、
なんかコロナのね
そうですね、時期にね、真っ最中でしたもん ね、
あの逆境の中立ち上げてしまったという
、ね、お互い同じ境遇だったっていうのが、はいはい、
うん、
バネッサはあれですか、こうフランスに帰ってる時に出会ったんですか。
私はワインサロンで一番最初はパリで、うん、それこそピルエットがあのブースを出してるタイミングにパリのサロンでお会いして、ですごい感じがいい、うん、もう本当に情熱にあふれる人なので、うん、まあ、それで仲良く話がすることができて、でそれでいつも2月のロワールのサロンに、うん、あの彼女たちも出してるので、うん、それで毎年毎年会っていて、で本当に真面目なんですよ、こうブルターニュ生まれの割にはアルザスの人の真面目な気質をすごく持ってる人 で、うん、でね、だから大体産地ごとにその大きいサロンって分かれてるんですけど、うん、ブースが分かれてるんですけど、大体アルザスって一番最後の方のたどり着く場所にいるので、
大体、ね、
私があのバネッサに会うのってアルザスなので、はい、あのだから大体夕方に会うんですけど、もう説明をしすぎてて一人しゃがれてるみたいな、
そうそうそうそう、
声がしゃがれまくっていて
あの時に
ちょっとドスの効いた声で説明をしてるバネッサにいつも会うみたいな、
あ、だからもう熱量が強すぎて、
しかも毎回そうやね、サロンの後半に行ったら僕も同じそうことがあったんですけど、だからもう説明をしまくってるのよ、こう気持ちを伝えるというか、伝えまくってるから、
パッションが溢れてるので、
その時はあれですもんね、自分ではワインまだ作ってないですもんね。
まだ作ってないですね。
でもそういう感じでセールスとか営業をやってた人がね、こうワインを作り出すっていうね、やっぱいろんな世界からこう入ってくるみたいな、
なんかそういうのも自由でいいですよね、
うん、
なんかこうワイナリーに生まれないとワインが作れないみたいなこともないし、うん、なんかいい意味でこう歴史がないという言い方だと語弊を招くんですけど、
間口が広いみたいな
ね、なんかこう本当に念ずればそこのドアは開かれるみたいなところがすごくいいなと思います。あとは
本人次第というか、本人がどれだけその気持ちを持ってるかどうかみたいな、
なんか特に最近結構ソムリエの人がワインを作るとか、なんか割とそういうのがすごい加速度的に増えてきてるなっていうのをすごい感じますね。だから結構パリとかにも、あの自分がね、その巡業の地を変えるときにパリに行って、で晩ご飯とか食べてると、なんか、あ、僕が作ったワイン飲むみたいな感じで言われたりとか、とかあと結構産地回ってると、そのパリのとか他の地方のソムリエの人が醸造を手伝いに来て、で自分で作ってたりとかっていうのもすごい増えてきていて、なんかなんとなくそこがボーダレスになってきてるっていうのがすごく面白いなって、なんかまた新しい、なんかちょっとこう自然ハワイの扉が開かれるのかなみたいなことも感じたりします。
まあ実際こういうムーブメントが起こったのでできたことっていうのもあるんでしょうね、うん、そういう部分も
確かに、
うん、
まあ、ちなみにあの自然派ワインの、まあ、ムーブメントってフランスもしくはその世界的にどうなんですか。まあ、日本はものすごく、ね、盛り上がりがあると思うんですけど、
もう今全世界じゃないですか、うん、もう中国も
中国も
ね、韓国もものすごい大きいサロンとかが中国でも、もう何年も前に開催されてますし、ロシアとかも今かなり盛り上がってきてますし、逆にこう局地的なムーブメントじゃなくても、もう全世界的に
全世界ムーブメントになってるっていう、
なってるっていう、もうだからムーブメントって言えるのかぐらいの、なんかコモディティ化してる
ん
じゃないかなっていうふうに思いますね。
フランスではその自然派ワインを作る作り手っていうのは増えてってるんですか。
もうどんどん増えてますよね。あ、そうですか。
まあ、増えてます
ね。
飲む分、飲む人がそんだけね広がって、
はい、
増えていく分ね、生産者も増えてもらわないとこのパイの取り合いみたいになっちゃうからさ、
そうなんですよ
で増えてるんですね。
はい、手仕事のワインなんで、やっぱり生産量って極端にね、じゃあ来年3倍になりますとかって、そういうわけにいかない木ですしね、あのブドウの木って何年も経たないとそれこそ植えても成果が出ないだったりもするんで、
でワイン作りを始めるとか、まあさっきの話じゃないですけど、そのやりながら作ったりっていう感じで作る人もどんどん増えてるってことなんですね。
増えてますね。
それはちょっと安心するな、安心するし、しかも楽しみやね、これから新しいワインにいろいろ出会えるって思ったら、
うん、今はねいろんな情報もあるんでね、
うん
うん、あとねこうどうやったらこうより安全に損するっていうか、うん、SO2 を入れなくても安定したワインを作れるかっていうのも皆さんのなんとなくこう共通知として生まれてきてますもんね。
ですよね。
もともと1980年ぐらいからそういうワインの揺り戻しというか産業革命のカウンターパンチとして、いわゆる自然派ワインに戻ろうっていうこう動きが何人かの作り手から始まったものが、なんとなく今それが共有化してきて比較的大きな失敗がなく始めやすくなったっていう環境も整ったっていうのもあると思います。
その知恵の共有もあるし、多分テクノロジーの発展でこう情報共有しやすくなったというか、連絡もね、もう世界中どこにいても常に毎日ね、
みんなね SNS にね、そうそう、結構まめに載せてくれる人は載せてくれますしね、
質問したら答えてくれたりとか、どんどん知恵がこうオープンソース化されてるじゃないけど、
そうやね、
でよりアップデートされていくみたいな、
それが自然派ワインの世界にもやってきてるっていうのがなんか、
いやいいですねそれは、
ありがとうインターネット。
いやもうね、やっぱ純子さんはねこう引き出しが多いっていうのと、うん、やっぱ経験も多いからいくらでも話すこと、
いやもういくらでも聞きたいことはいっぱいあるね。
そんなことないですよ。
あるんですけど、まあ、素人代表としてあの聞きたいことがあって、
はい、新一君、
よくあのみんなヴィンテージっていうじゃないですか、
はい、
ワインを選ぶときにいろんな判断方法があると思うんですけど、まあ、生産者で選んだりブドウの品種で選んだり地方で選んだり、まあ、土壌で選んだりで、ヴィンテージで選ぶっていうのはね、結構こうワイン好きな人は聞くんですよ、あのヴィンテージで選ぶみたいな。僕全然そこまで行ってなくて、あれってどういうことなんですか。
まあヴィンテージっていうのは端的に言うと、うん、ブドウが収穫された年のものを言うんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりその年によってね、同じ品種の同じ畑であっても、うん、全く味わいが違うワインができるので、
うん、
例えばね2016年は、まあ、ちょっとこうオフヴィンテージだったりとか、例えばベストヴィンテージではないっていうものだったりとか、
フランス全体的にってことなんですか、地方によって、
それは地方によってまた違うんですけど、まあでも全体的な傾向として、
うんうん、
だいたいヴィンテージで皆さん判断をされていらっしゃる。
じゃあこの年はいいみたいな時もあるってことですよね。
そうですね。
そう、正直フランスの中でも同じヴィンテージでも、うん、その違って、
うん、
正直僕はもうそこまで覚えてないです。もうざっくりのフランスは この年はこういう年っていうことしかざっくりしか覚えてないけど、
多分ね見方が2種類ぐらいあるんかなみたいな、マクロとミクロじゃないけど、まあフランス全土でのその判断、うん、まあ、日経株価みたいな日経平均みたいな株で言ったらみたいな、
はいはいはい、
とあのもっと細かく企業ベースで見るのがなんか地方の、
うん、
あのヴィンテージみたいな、うんうんうん、だフランス全土で言ったら悪い年とされてるけど、このロワールのどこどこ村はこのヴィンテージはすごく出来が良かったみたいな、
うん、
そういうのもあるんですか。
あります。
あ、そうか、そういう見方もあるんや。
逆に出来のいい年ほど早く飲むと、それはもちろん開いてないワインも結構あるから、
うん、
オフヴィンテージの方が、うん、その期間としては短い方が飲み頃でもあったりするやん。
あ、
そ
うな
んで、そこら辺の加減もあるんですよ。
だからいい年とされるほど置けばいいっていうか、ブドウが強いから、
うん、
置いてより良くなる可能性が高いみたいな、うん、
例えばその寝かしときたいワインを欲しい人は、うん、例えばその両年の年とかを、
うん、
まあ、買うよね。けどまあ今飲みたかったら別に常年じゃなくても、うん、逆にそのオフヴィンテージのやつを買った方が、まあ作り手によったら美味しいものもある。
逆にあのすごくいい年だからこそパワーが強くて、うんうんうん、でもう瓶詰め前というかもう暴れまくってるみたいな、もうパワーが強すぎてっていうミレジムも、あ、ヴィンテージもあったりするんですよね。だからあのなんか好みっていうか、
そうですね、
とあとどのくらい置いて飲みたいのか、すぐ飲みたいのか、置いとく気持ちがあって買うのかとか、なんかそれによっても違うかなっていうふうに、だからこう一ようにこうじゃあ2022ってすごく比較的皆さんすごくいい年だったって言ってる、
うん、
去年はヴィンテージなんですけど、
うん、
じゃあそう全ての人がすぐ飲んで美味しいヴィンテージじゃないかもしれない、
うん、あ、なるほどね。やっぱワインの味ってあれやな、こう複合的なんですね、この 飲み頃っていうのは、う
ん、もうそれもあるし多分個人の思い入れもあると思う。例えば子供がその今3歳ですと、まあ、3歳の生まれた年のワインを全部いろんなワインを集めて、
うん、
その子供が20歳になった時に一緒に飲むのもそれも素敵やと思うし、まあいろんな方
向、まあ、それはもう味うんぬんじゃなくてもうそのバックストーリーとその時間が、
うん、そう思い入れそれだけでも全然違うんですよ。
うん、
うん
うん、なんかワインってねやっぱりシェアするもの、
うん、
このボトルのサイズから言ってもだと思うので、うん、やっぱりそう誰と飲むかとか、うん、何と飲むかとかなんかそれもすごく大切なことかなって思ったりするんですよね。だからこうボトルだけにフォーカスするっていうのも、うん、なんか個人的にはちょっとそれだけでもないんじゃないかなって思ったりもして、である作り手がおっしゃってたんですけど、うん、そのいいワインっていうのは、うん、その時間が終わった時に、うん、あのワイン美味しかったすごく美味しかったで印象が強烈にあっても、
うん、
いいものじゃないと思うっていうふうにおっしゃってる方もいて、なんかあの時間美味しかったっていう傍らにあるのがいいワインなんじゃないかっていう言い方をされる方とかもいて、
あの時間が楽しかったとかあの時がすごく心地よかったみたいなところに寄り添ってくれてるのがまあワイン、
うん、
はい、
で、まあ、ワインが持ってってくれてるんかもしれんけど人の記憶としてはその楽しかった時間が記憶されてるみたいな。
そうそうそう、は
い、
だから結局そのサービスとかも僕はその以前言ったかもしれないですけど、うん、素敵なサービスってやっぱり印象に残らへんサービスがすごく素敵だと思ってて、
うん、言ってましたね、
うん、そういう部分があると思います。
いやでも確かにそれはあるんだよな。なんか美味しいワインを飲んだ記憶、まあ僕は美味しいワインついつい飲んだって記憶であるんですけど、逆にこうその時にいた人とか話とか空気感ごとこう記憶されるっていうか、
はい、
あのそのワインの味を思い出したら、あの時あの人とこんな話してあの時こんな感じの気温やったなとかそれごと全部記憶されてるみたいな。でも多分ワインがなかったらあんな記憶されへんと思うねんな。
なんか楽しい傍らのなんか傍らにあるものがなんか自然派ワインであってほしいなっていうふうには思いながらワインを扱っています。
でも本当にそうですよね。でもまあ必然的に美味しいワインがあるときは楽しくなる傾向が強いというかそれはみんなこう美味しいって笑顔になってみんなで話すからね、幸せな空気が生まれやすいかもしれない。
なんかちょっとヴィンテージの話
かそれいやいやだいぶそれましたね。結局そういうことやと思うんですよ、うん、まあ、
でもそれが本質やからね、
うん、
だからヴィンテージっていう一つの、あの、うん、まあ、一個の判断材料かもしれんけど、うん、逆にそれにとらわれずにみたいなね、うん、とこもあるけどみたいな、うん、まあ、でも単純な素朴な疑問として聞いてみたかったんで、
はい、なるほど
素人代表として
答えになったのか心配ですが
楽しい時間はあっという間に過ぎます ね、
前ね
え、もうですか。
もうエンディングなんですよこれ。
あら、
聞きたいことはもっといっぱいあるのに。
もっといっぱいあるんですけど、ちょっと時間的な尺でね、
はい、
この後あの紹介したいこともあるんで、で、いただいてたワインね、あのインポートされてたワイン の、 あの生産者の名前をちょっと再度というか改めて聞きたいんですけど、
はい、ドゥバン・オーリアン
ドゥバン・オーリアン、
はい、ワイナリー名で、うん、絆のワインという意味ですね。
めっちゃいい名前、
名前、
うん、なんかバネサらしい
ね。
全部で6キュベ
です今回。
だからあの6種類のワインが入ってて、今日僕たちさっき飲んだワイン以外にもあと2種類ねいただいたんですけど、全部美味しいね。
あ、嬉しい。
いやほんまにもめちゃくちゃうまいのよ冒頭でちょっとちらっと言ってましたけど、純子さんはあのインポーター業もやられててワインショップもやられてるんですよね。
はい、
これオンラインショップですかね。
オンラインですね。できるだけそのバネサのワイナリー名じゃないんですけど、うん、いわゆるこうサブスク的な、
うん、
毎月お届けするっていうワインを主体にやらせていただいてるんですけど、できるだけこう線で点じゃなくて線でお付き合いをワインをお届けしていきたいなと思ってそのやり方をさせていただいております。
なるほどね。いわゆるあれですよね、まあ、ワインショップの名前がブルブルっていうんですけど、
はい、
まあ、ブルブルって BULBUL、
はい、
まあ、ワインブルブルとかで多分出てきますよ。
出てきます。
え、純子さんどういう意味なんですかブルブル。
これは、日本語だとヒヨドリ、鳥の名前なんですね。ワインをお届けすることも、まあ、自分の本業も PR とかブランディングの仕事で何かいいことを人にお届けするっていう、シェアするっていう仕事が自分の仕事の本質だと思っているので、まあ、そういう意味でこう鳥っていろんなところに行ってついばんで何かいいものを届けていくっていうなんか存在だなと思っていて、でそれで鳥の名前にしようと思ったんですね。でヒヨドリっていろいろ調べてたらアジアにしかいないですよ、でアルファベット表記だとスペイン語でもフランス語でも英語でもポルトガル語でも全部この BULBL 読み方は違えど、
あ、ブルブルっていうのはフランス読みなんですか。
ビルビルはそうですね。あとはちょっとこうビルっていうのが泡っていう意味なんですけど、
う
ん
そうですね、
スパークリング
連想させますよね。
そうなんです、ね、だから結構フランス人にもちょっとなんかビルっぽくていいねみたいなことを言ってくれたりとか、
そこのオンラインショップでは毎月こうなんかセット販売みたいな感じなんですか。
そうですね、おつまみと一緒にお届けしていくっていうやり方をしています。
でもいいですよね、そのやっぱ点じゃなくて線でつながるっていうのはね、インポーターもその作り手とのインポーターの関係もそうですし、その酒屋とお客さんもそういう関係であってもいいですよね、はい、っていう思いを込めて、まあ、サブスク形式でやられてるって、はい、ぜひチェックしてみてください。
のんびりマイペースでやっております。
そしてねもう一つ自然派ワインを始めよう、はい、本も書かれてるんですよ。
去年の4月に上市いたしました、
うん、僕出た瞬間買いましたこれ。
本当ですか、ありがとうございます。
本当に出た瞬間買って
3位書いておいてもらったの。
いやいやいや
いやこれも一回ご紹介しようかなと思って、
ありがとうございます。
でなんかその頃からよしきくんと多分ちょっと交流があったのか、なんか出てもらおうよみたいな話は
言ってました、ね、
こっち側 で、はいは
い、勝手に言ってました、はい、
ありがとうございます。
この本もねなんかすごい面白くて、こう多角的な目線でワインを見てるというか、まあ、もちろん生産者は出てきますし、飲食店の人とかね、料理家の人とか、まあ、それこそ女優の方とかもいてみたいな、
幅広いですよね、
うん、
はい、
いろんな人にこうインタビュー形式というかねありつつみたいな、で自然派ワインの合わせ方とかそういうなんかアカデミック的なとこもありつつみたいな、いろんな方向性でこうワインを紹
介して、あとお料理のレシピとかね。
ああそうそうそうそう、
そうですね、料理人の方とかにはレシピもお願いしました。っていうのは自然派ワインってこう正解がない、フランスだとバンリーブルっていう自由なワインっても言われたりするんですけど、正解がない、自分のこう物差しというか自分が美味しいっていうものがあればそれが正解っていう世界だと思っているので、だからできるだけいろんな方に、そのワインを楽しんでる方にじゃあどうやって楽しんでるのかっていうことを聞いてみたいと思ったんですね。でそれで何か自分が楽しむ時の参考になる部分があればいいなと思ってこういう構成を考えました。
そうですよね、だからこれいろんな人のいろんな関わり方が出てくるんで、
あとは作り手の言葉を皆さんに改めてインタビューをして、あなたにとって自然派ワインって何ですかっていうのを聞いたりとかして、でやっぱり作り手が言ってることって誰も否定できない言葉だと思うので、まあ、それで少しずつその自然派ワインの本質みたいなことをなんか伝えられる術があったらいいなと思って、はい、
すごく読みやすくて内容の濃い本なんで、
ありがとうございます。
純子さんの愛が詰まった一冊ってことですよね。
熱苦しい。
普通に本屋さんとかでも売ってるんですよねこれ、
はい、
うん、でもちろんアマゾンとかでも売ってますし、
カフェ様で重版もかかりまして、
あ本当ですか、はい、すごい、
すごい、
ありがとうございます。
ぜひこちらもね、はい、要チェックで、
ありがとうございます、
は
い、
純子さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ね、
あら
の機会で
ぜひ、
はい、
で向こうでよしきさんとしんさんと、
あフランスで
そういうのもいいですね、
フランス収録っていうのもいいかもしれないですよ。
いいですね、
それも楽しみ。
みんなテンション高いよ、
ね、高いよ、もう
高すぎてお蔵入りするかもしれない。
あそうや、
気をつけます。そんな回もあるかもしれないし、
聞いたけどちょっと出されへんわ。
楽しみです、
はいはいはい、っていうところでですね、ワインの輪はお便りも募集しております、まあ、今日の感想でもいいですし、いろんなねワイン以外のことでもね何でもいいんで 皆様からのお便りをお待ちしております。お便りの送り方はワインの輪と検索していただくと、そちらにお便りフォームがありますので、そちらからお送りください。はい、それでよしくん、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは絆、
ワインは絆
これね、あの言うたことはあるかもしれんけど、うん、もう前の言うたことはもうええわ。
前の時のあれに失礼や、それなんか前の時のあれもインスピレーション。
いやけど今日こそ絆を感じました
今日こそ、はい、確かにね、
はい、
ワインが繋いでくれたね。
そうです、そうです。
今日のこの3人、
はい、
まあ、
マーティもね、
マーティも横にいるんですけど、ね、
う
ん、
今ね聞いてくれてます。
この後打ち上げで、
はい、
さらにいろんな話聞かせてもらいましょうかね、うん、はい、っていう感じでね、純子さん、じゃあまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
では次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。
めっちゃいいごきげんよう
素敵な、
ね